私たちの愛する主イエス様、最も輝いているイエス様の姿は、鞭を打たれ、釘を打たれて十字架につけられているあなたです。愛する主よ、今日そのあなたの十字架の御業と、その死に打ち勝った復活を祝い、そしてそのことによって私たちがあなたにすべてを捧げるためにここに来ました。あなたが私たちのすべての礼拝と奉仕とすべてを受ける方です。どうぞ御言葉を通して、今度はあなたが一人一人の心の中にあがめられますように、私たちの間にあがめられますように、そして続けてこの礼拝が始まる前と終わった後で、私たちのうちにキリストの形がさらに作られていきますように、似たものとされていきますように、聖霊様がどうか導いてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。今日の今朝のですね御言葉は、今朝の御言葉はエレミア書の42章なんですが、また43章の初めのところですが、まずは1節から6節までをお読みします。すべての将校たち、カレア派の子ヨハナン、ホシャヤの子イザヌヤ、および身分の低い者も高い者も皆寄ってきて、預言者エレミアに言った。どうぞ私たちの願いを聞いてください。私たちのため、この残った者を皆のために、あなたの神主に祈ってください。ご覧の通り、私たちは多くの者の中からごくわずかだけが残ったのです。あなたの神主があなたの歩むべき道となすべきことを私たちに告げてくださいますように。そこで預言者エレミアは彼らに言った。承知しました。今私はあなた方の言葉の通り、あなた方の神主に祈り、主があなた方に答えられることは皆あなた方に告げましょう。何事もあなた方に隠しません。彼らはエレミアに言った。主が私たちの間で真実な確かな証人でありますように、私たちはすべてあなたの神主が私たちのためにあなたに送って告げられた言葉の通りに必ず行います。私たちは良くても悪くても、あなたを使わされた私たちの神主の御声に聞き従います。私たちが私たちの神主の御声に聞き従って幸せを得るためなのです。この主が私たちの歩むべき道となすべきことを私たちに告げてくださいますという言葉、私たちの言葉に直すのであれば、御心を教えてくださいますようにという、祈りと願いの、言葉と同じですね。で、このような彼らの祈り求め、御心を知りたいという発言と裏腹に、この後の話は御心と正反対のことをエレミアが御心として告げたので、彼らが聞き従わなかったという話に入っていきます。で、今朝はこの御心を知ることについて学んでいきたいんですが、その示された御言葉が、御心が自分の考えていることと正反対だったらどうなるのかと、私はこれだと はっきりと確信していたことではなくて、正反対のことを言われたときに神様からどうするのかということを考えていきたいと思うんですね。で、この箇所を読むときに、このところを聖書公開していた、ある聖書教師の話をいつも思い出すんですけれども、彼はアメリカ人で、ヒッピー時代に救われた人ですが、もうイエス様を信じてですね、もうただただこのイエス様のことを愛して熱くなっていて、でも、食べなきゃいけないですね。バイトを探していたわけですよ。定職がなかった。仕事が必要だった。塩どうか。仕事をお与えくださいと、アルバイト与えられたんです。で、そこは、鶏を加工する工場。ベルトコンベヤーに流れてくる、その鶏の、チキンのですね、この丸ごとのものをですね、首をちょん切っていくという、だけの作業を一日中行うものだったそうですね。で、彼は3日でその仕事を辞めました。私たちは主よ、これこれを行ってください、その祈りを神様が聞いてくださったのに、自分自身がそのことを拒んでしまうことがあります。つまり、御心を知ること以上に、御心を受け入れる心の備えができているのか、御心を知ること以上に、御心に聞き従う用意ができているかどうかなんですね。で、この42章に至るまでの経緯をお話しします。エレミアが生きていたのは、南ユダ王国の末期ですね。ユダの歴史を思い出していただければ、ヒゼキヤに次ぐ宗教改革者としてヨシアが現れました。そしてそのヨシアの時から若いエレミアが予言を行い、その後のエホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、ゼデキヤのすべての王に彼は関わりました。そしてバビロンにユダヤ人が捕らえ移される、3つの段階がありましたね。バビロン捕囚には、605年と597年と、そして最後は586年ですか。すべての捕囚を彼は目撃しました。で、その前にいた、エレミアの前にいた、預言者として、イザヤがいましたけれども、そのイザヤはウジヤからヒゼキヤに至るまでのですね、この予言を行ったわけですが、その時の予言というのは、主を待っていなさい、神はアッシリアから救うよと、敵から救うという予言でありました。けれどもエレミアの時にはむしろその逆を神は命令しておられました。バビロンに服しなさい、服従しなさい、なんですね。で、その理由というのは、エレミアを召し出すとき、エレミアを呼ばれたときにこう言われたんですが、一章の十節で、エレミア書の、見よ、私は今日あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あなたは、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。つまりユダがその悪から離れないので、バビロンによってその約束の地から引き抜くことを神様は御心としておられたんですが、それは彼らが滅びるためではなくて、むしろ引き抜いた後に植えるためだったんですね。ユダを新しくするために古いものを壊すということを御心としておられたわけなんです。でも誰がバビロンに服しなさいという宣言を人間的に考えたら受け入れられるでしょうか。ユダを愛するならば、バビロンから救われることが当然ながら願うべきではないでしょうか。ということで、エレミアはとてつもない迫害と圧迫を受けていくわけなんです。で、それは王だけではなくて、 バビロンから救われることが神の御心だと言っていった偽予言者との確執でもありました。ユダの人々にとってバビロンに降伏するというのは自分の考えとは正反対の御心だったんです。では考えてください。ユダを誠に愛していた、本当に愛していたのはどちらでしょうか。その他の大勢の預言者だったでしょうか。それともエレミアだったでしょうか。エレミアこそが真の愛国者ですよ。彼は神の怒りの預言を行っていましたが、そのエレミア書を読んだときに皆さんエレミア書通読されたことあるでしょうか。とてつもない怒りの預言なんですけれども、そこにあるのはですね、もうこう揺れている心で、哀歌を読むと分かりますけれども、その預言を行っていた時のエレミアというのは泣きじゃくってたんです。もうおそらくここにエレミアが現れたら、もうここらへんぐちゃぐちゃになって腫れぼったくなっている顔をしていたと思います。そしてバビロンによって事実ユダヤ人が捕らえ移された時に、エレミアはそのバビロンの人からどっちに行ってもいいんだよって言われたんです。もうあなたは自由の身なんだよ、一緒にバビロンに行ってもいいし、どこにいてもいいよって言ったら、彼はどちらを選んだかって言ったら、ユダヤに残ってそのわずかな残されたユダヤ人と一緒にいたわけなんです。事実後で読んでいきますが、彼はエジプトにまで下っていって、そして最後の最後までユダヤ人たちと一緒にいたんですね。本当に愛していたのはエレミアの方でした。このように私たちは、これは絶対に違うでしょう、御心じゃないでしょうというのが実は御心なんだっていうものがあるんですね。例えばマタイによる福音書の中でイエス、マタイもそうですし、あとルカにも書いてありますけれども、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません、私は平和をもたらすために来たのではなく剣をもたらすために来たのです。ですよね。でその後に、なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその舅に逆わせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。なんでこれが御心なんですかですよ。でこの後でイエス様が理由を言って、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません、そして十字架に従いなさい、私の十字架を追いなさいとこうイエス様は言われたんです。一見平和で平穏で麗しい家族があるんだけれども、これを壊すことがイエス様の御心って信じられないですよね。でもこの後でイエス様はその父や母や兄弟やまだイエス様を知らない人が、この壊すことによってイエス様を知ることができるというのがイエス様の御心で、その新しい命を与えるために古いものを壊すというイエス様の働きがあるわけなんです。これが十字架だったんです。誰が十字架を望むでしょうか。だから他のあの十字架につけられていたイエス様を見て、お前が救い主だったらここから降りてごらんなさいよってこう言ったわけなんです。けれどもイエス様のそばにいた、一緒に十字架につけられていた囚人は、あの散財人は、御国の座にお着きの時には私のことを覚えていなさい、覚えてくださいと。この十字架がこの方の身を滅ぼすようで、実は罪からの救いを与える源だったわけです。これと同じようにバビロンによってユダが滅びること、これが私たちが罪に対して死ぬことを表しているわけです。そしてユダにバビロンに滅ぼされて、そしてその囚われの身の民が帰還していくように私たちも罪に対して死んだから初めてキリストと共に生きることができるわけなんですね。で、42章の話に戻ると、その経緯なんですが、バビロンによってエルサレムとその神殿が破壊されました。そして ユダヤ人はバビロンに捕らえ移されたんですけれども、わずかに貧民貧しい人たちは残されました。なぜかというとですね、その土地をそのまま誰もいない土地にしてしまうと荒れてしまうんですよね。だから耕作民を残しておいて、耕作する人を残しておいて、とりあえずそのもう何も使い物にならない土地にならないようにですね、そこにわずかにユダヤ人を残していました。そしてそのユダヤ人を、治める人をバビロンは総督としてゲダルヤという人をあてがったんです。で、このゲダルヤというのはおじいさんがあのヨシア王の書記官だったんです。そしてその息子の、つまりゲダルヤの父も、そのエレミアが殺されかけている時に助けた人なんですね。だからエレミアの言葉、つまりバビロンに服せという神の言葉を受け入れて神を恐れていた人だったんです。けれども王族、そのユダの王国の王族でイシュマエルという人がいました。私が王として治めなければいけないのに、なんだよこれはという悪意を持ったわけなんですね、このゲダルヤに対して。そしてもう一人、アモンという国があって、そのアモンという、アモンじゃなくてアラムですね、アラム、つまりシリアですね、のその国が結局そのユダが安定していくと、今度は自分たちの方にバビロンが矛先を向けてくるんではないかということを恐れて不安定にさせたいと思って、まあ、そこでこうイシュマイルを使って、そこの残るユダヤ人たちをこう拡散、あのなんだ、拡乱させようと考えたんですね。でそれでイシュマイルが暗殺計画を立てます、ゲダルヤを。それをヨハナンという、まあ、彼もユダヤ人の将校なんですけれども、自分の諜報活動によって察知したんですね。前もってその計画を知ったわけなんです。それでゲダルヤに話したんですね。これまずいですと。で、あなたを殺す前に私が殺させましょうかとですね。だから先制攻撃かけましょうかと。そしたらゲダルヤが怒ってですね、そんなことあるわけないだろイシュマエルが、とこう言ったんですね。で事実、一緒に食事をしているときにイシュマエルに殺されました、ゲダルヤが。そしてこのイシュマエルはそれだけではなくて、その、この残りのためのユダヤ人をこの殺してて、まあ、今でいうテロリストになったんですよね。テロリストですよ。でそして誘拐してったんですね、ユダヤ人を。でヨハネがそのことを知って、そして追いかけて、そしてそのユダヤ人たちを取り返しました。でイシュマエルとまたその数人のものはこの、戻ってったんですね、アラムの方に帰ってったんですね。でヨハナンはこれではもうゲダルヤを殺してしまった、ユダヤ人が殺してしまった、もうバビロンのネブカデネザルの怒りを買うのはもう必然であるということで、逃げなければいけないということでエジプトに逃げることに決めたんです。でもベツレヘムのところまで来たとき、そのベツレヘムの近くまで来たときに、エレミアに対して御心を求めたというのが今読んだところの経緯になります。あなたの神主が私たちの歩むべき道となすべきことを私たちに告げてくださいますように。またエレミアも、主があなた方に答えられることはあなた方に告げましょう、何事もあなた方に隠しませんですね。どんな不都合なことがあっても私は告げますとエレミアは言ったんですね。でそれにちゃんとこうして言ってるんですよ。私たちはすべてあなたの神主が私たちのためにあなたを送って告げられる言葉の通りに必ず行います。私たちは良くても悪くてもあなたを使わされた私たちの神主の御声に聞き従います。でこのもう本当模範生ですよ。これはクリスチャンの模範生ですよ。素晴らしい発言じゃないですか。でもその真実かどうかというのが次に試されます。7節以降、10日の後主の言葉がエレミアにあった。彼は カレア派の子ヨハナンと彼と共にいるすべての将校と身分の低い者や高い者を皆呼び寄せて彼らに言った。あなた方が私を使わしてあなた方の願いを見舞いに述べさせてイスラエルの神主はこうおせられる。もしあなた方がこの国にとどまるなら、私はあなた方を立てて倒さず、あなた方を植えて引き抜かない。私はあなた方に下したあの災いを思い直したからだ。あなた方が恐れているバビロンの王を恐れるな。彼を怖がるな、主の見告げ。私はあなた方と共に行って彼の手からあなた方を救い、彼の手からあなた方を救い出すからだ。私があなた方に憐れみを施すので、彼はあなた方を憐れみ、あなた方をあなた方の土地に帰らせる。まず7節で10日の後って書いてますね。この10日って出てくると、試験の時って覚えてください。テストの時。10という数字が試すということによく関わっています。例えばダニエルが10日間だけ野菜のみを食べさせてくださいと言いました。またスミルナにある教会、牢に入って10日間苦しみを受けると、黙示録の2章に書いてあります。だから、彼らが御心を待っている期間が10日あって、皆さんもね、この10日待つ。早く欲しいじゃないですか、答えを。10日待つんですよ。じれったいですよね。で、そこで、この自分の心にあることを、口ではそう言ったけれども、本当にこの心にあることが試されていったわけなんです。で、御心が示された。それが、主が思い直したっていう言葉ですね。主が思い直されたんです。なぜか、もう神は、バビロンを通して、ネブカデネザルを自分のしもべとして、ユダに怒りを表したわけなんです。すでに、エルサレムとその宮の破壊、ユダヤ人が捕らえ移されたことによって、神様はご自分の怒りをそこで完全に表したとみなしてくださっている。だからもう完全に表したのだから、それ以上の怒りは残っていない。だからユダヤの中、バビロンの支配の中で彼らを憐れみ、幸せにして約束の地に帰らせるという御心だったんです。これが私たちが思い出さなければいけない十字架。神の怒りが究極の形で十字架の上で表されたんですね。ローマの3章の25節と26節。神はキリストイエスをその血によるまた信仰によるなだめの供え物として、このなだめの供え物というのは神の怒りが満足するという意味なんですよ。なだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。ということで、あとはキリストにあって神は私たちを祝福するしかないんです。もうこれしか神の御心はないんですね。そして13節から、しかしあなた方が私たちはこの国にとどまらないと言って、あなた方の神主の御声を聞かず、いやエジプトの国に行こう、あそこでは戦いに合わず、角笛の音も聞かず、パンに飢えることもないから、あそこに私たちは住もうと言っているのなら、これエルサレムに包囲された時にこのことを経験したわけですよ。悲惨なあれですね、経験ですよね。で、今ユダの残りの者よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。もしあなた方がエジプトに行こうと固く決心し、そこに行って起立するなら、あなた方の恐れている剣がエジプトの国であなた方に追いつき、あなた方の心配している飢饉がエジプトであなた方に追いすがり、あなた方はそこで死のう。エジプトに行ってそこに起立しようと決心した者たちは皆そこで剣と飢饉と疫病で死に、私が彼らに下す災いを逃れて生き残る者はいない。まことにイスラエルの神万軍の主はこうおせられる。私の怒りと憤りがエルサレムの住民の上に注がれたように、あなた方がエジプトに行くとき私の憤りはあなた方の上に注がれ、あなた方は呪いと恐怖と罵りとそしりになり、二度とこのところを見ることができない。彼らが この恐れとですね、まあまあ、当然ならトラウマが残ってるわけですよ。だってもう本当に悲惨な状況でしたから、その恐れがあった。あともう一つは、エジプトの方が楽に暮らせる、安逸ですね。この二つがあって、彼らは下ることに決めたわけなんですが、ここで書いてあるのは、そのあなたが避けようとしているものが、エジプトに行くことによってむしろ受けることになるんだよと。エジプトに下ることによって、そのバビロンの恐怖が下ることになる。ユダヤにいたら、ユダヤ地方にいたら、助かるものを、逆にその恐れが、恐れによって動いたら、その恐れがあなたのうちに実現するよと。また安逸もそうですね。このゆっくりと暮らせると思ったら、そこで疫病とか飢饉が来るんだよと。イエス様が言われた。自分の命を救おうとする者はそれを失い、私の福音のために自分の命を失う者はそれを救うんだよということなんですね。なんで御声に聞き従えないのか、これをちょっと考えてみたいと思います。主が思い直されたという言葉が信じられなかったわけなんですね。今までのエレミアの一連の予言、これもう42章ですから、もう1章からもうこの40章近くまで彼らはエレミアの予言を手にしていたわけです。このね、初期のこれバルクまでいますからね、もう本当に目の前でもうエレミアの予言というのは手に入って読んでいたし、おそらくは聞いていたし、で彼がエレミアが予言していたのはバビロンに服しなさいと、そして囚われの身になっていながらも自分の命が救われて70年後にはこの地に戻る幸せを得るのだと。だからこのことを考えて、それで御心を求めて、そして帰ってきた答えが、主が思い直されたからこれから幸せになるよと。だから今ベツレヘムの近くまで来てるけれども、また戻ってミツパの方に戻りなさいと神様に言われた。これってすごく流れてるでしょ。今までの語られているその全体的な、もうバビロンによって滅ぼされる、70年後には戻る、その70年の間は幸せにするよと言われていた、もうはっきりとした一般の啓示が与えられていた、御心が与えられていた。だから今このベツレムにいて、エルサレムに、エルサレムじゃなくてエジプトに行くかどうかということについては戻りなさいという個別の御心が示されたわけです。つまりこの聖書の言葉が一般の御心を絶えず自分の心の中に置いとけば、そして自分がこの御心に自分が合わせていく、従っていくことを行っていたら、実際に今の自分の個別の状況の中で神様の御心は何ですかと言ったときに、それが具体的に適用という形で御心が示されるわけなんです。わかりますか。けれどもこのいつもの営み、このここの場合だったらエレミアの予言をずっと聞いている営みを怠って、さあ御心は何ですかと聞いたところで答えが返ってきても、先行するのは自分の考えの方なんですよ。ヨハナがそうだった。ここで決心しているって言葉が多かったでしょ。何回か繰り返してみて、決心している、もう決めていたんですね。エジプトに下るという決心をした後で御心を求めてるんです。自分の思いや願いが先にあって、それから御心を求めているので、結局何してるかって言ったら、自分の考えを認めてよ神様って言ってるだけなんです。だから御心違うって言われても、やっぱり自分のやりたいことをやっていくんですよ。残念ですね。その御心こそが私たちを幸せにするんです。さっきから書いてますよね、あなた方を幸せにするよって。それを恐れによって退けてしまう、もっと楽をしたいと思って退けてしまうわけなんです。で19節をご覧ください。ユダの残りの者よ、 主はあなた方にエジプトへ行ってはならないと仰せられた。今日私があなた方に証ししたことを確かに知らなければならない。あなた方は迷い出てしまっている。あなた方は私をあなた方の神主のもとに使わして、私たちのために私たちの神主に祈り、すべて私たちの神主の仰せになる通りに私たちに告げてください。私たちはそれを行いますと言ったのだ。だから私は今日あなた方に告げたのに、あなた方はあなた方の神主の御声を聞かず、すべてそのために主が私をあなた方に使わされたことを聞かなかった。だから今確かに知れ、あなた方は行って起立したいと思っているそのところで剣と飢饉と疫病で死ぬこと。エリミアがですね、18節のところまで語って、今度19節からは彼らの、心があらわになってるんですね。おそらくですね、このエリミアが語っているときにどんどん顔の、表情が変わってて、なんだとみたいな感じでですね、また驚いている顔とかですねしていて、それでもうはっきりとあなた方は迷ったよって言ってるんですね。何をもって迷ったかって言いますと、自分の心を偽ってるんです。もうすでに自分の心で自分のすることを決めていながら、御心がわからないと言っている偽りなんです。自分が自分の心を偽っていることさえ気づいてない状態です。それで迷い出たって言ってるんです。で、私たちがしばしば御心がわからないと言ってるんですけど、本当はですね、それ逆を問うべきなんです。神様の心がわからないと言ってるんですけれども、実は神に対する自分の心がわからないという問題があるんですよ。で、5月のカンファレンスの時に第一お話をしましたけれども、その時にですね、神を愛していると言いながら兄弟を憎んでいたら、神を愛している、神を知らない、神から生まれてもいないって言ってますよね。でもそれさえも分かっていない。神知ってると思い込んでる。神を愛していると思い込んでる。自分自身が自分の心を偽ってるんですよ。神様のことは分からないよりも自分の心が分かってないということなんですね。で、最後43章1節から7節まで読みますが、エリミアはすべての民に彼らの神主の言葉を語り終えた。それは彼らの神主がこのすべての言葉を持って彼を使わされたものであった。するとホシャヤの子アザリヤとカレア派の子ヨハナンと高ぶった人たちは皆エレミアに告げていった。あなたは偽りを語っている。私たちの神主はエジプトに行って起立してはならないと言わせるためにあなたを使わされたのではない。ネリアの子バルクがあなたをそそのかして私たちに逆らわせ、私たちをカルデア人の手に渡して私たちを死なせ、また私たちをバビロンへ引いて行かせようとしているのだ。カレア派の子ヨハナンとすべての将校とすべての民はユダの国にとどまれという主の御声に聞き従わなかった。そしてカレア派の子ヨハナンとすべての将校は散らされていた国々からユダの国に住むために帰ってきたユダの残りのものすべてを、男も女も子供も王の娘も、それに侍従長ネブザルアダンがシャファンの子アヒカムの子ゲダリアに託したすべてのもの、預言者エレミアとネリアの子バルクをも連れてエジプトの国に行った。彼らは主の御声に聞き従わなかったのである。こうして彼らはタフパヌヘスまで来た。こうやって何度も御声に聞き従わなかったですね。御心を求めていたのに聞き従う用意ができていなかった。御心知ってどうするのっていうですね、ブログ記事の題名を読んだことあるんですけど、ちょっと過激ですよね。だって聞き従うつもりがないのに知ってどうするの。それが内容だったんですよ。こういうやり取りしばしばカウンセリングの現場で起こります。結婚について考えていますとある教会の姉妹が来てですね、そしてその男性も連れてきたのかな、ちょっと思い出せませんけれども、でその牧師さんが自分の、その姉妹のために祈って、そして思うところを率直に話しました。本当に満足できました。これで彼女がと思ったんですけれども、その次の礼拝から来なくなったんです。一体どうしたのかなと、わけが分からなくなったんですが、しばらく経ってから他の人を通して、あの時に彼女はものすごく怒って、そしてもうあの牧師さんはいいと、この教会はいいと、 そして離れていったっていうんですね。彼女はカウンセリングに来たんじゃないんですよ。認めてもらいたかったんです。聞き従うからこそ御心を知る価値があるんですね。で、このヨハナンの行動についてですね、私は人間的にはこのヨハナン好きなんですね。憧れる人なんです。まあ私の趣味の領域に入っちゃうんですけども、まあ、事前にイシュマエルの暗殺計画を自分の諜報ネットワークを駆使してですね、事前に知ることができ、そしてゲダリアが殺される前にイシュマエルを殺す先制攻撃も考えていると。まるで現代イスラエルの諜報機関のモサドのような人物ですよ。非常に頭がいい。能力のある軍人です。そしてイシュマエルの手から救い出してですね、彼らを守るために引き連れていったんですよ。もう本当にこの、なんですかね、倫理的にも、もう本当に高い人ですね。非常に有能な軍人です。でもこの有能な頭脳が命取りになったんですね。人間の知恵なんですよ。彼に決定的に欠けていた資質が、その神の約束を信じる信仰。この信仰が非常に薄かった。私たちは昨日学びました。神の知恵は人の知恵を愚かにします。ヨハナンがとても有能だったんだけれども、自分の知恵により頼んだために、どうなったかというと、自分の心もわからなくなったんです。恐れがある。この楽したい。このことについて、いくら有能であっても、その心そのものを自分でコントロールできなかったという問題があるわけです。でもですね、希望があります。私たちがもしこういう状態になっていて、実際に決断をしてしまったために、その結果を刈り取っているのであれば、希望があるんです。神様は見捨ててません。このヨハナンと一緒に、エレミアも一緒に行ったんです。そして続けて、この、まあ、読みませんけども、8節以降も、44章も、エレミアは語り続けます。神も語り続けてくださっています。遅すぎることはない。自分の考えで行ってしまったところ、そのエジプトの地にあっても、その子から主に呼び求める。でもここで必要なのはへりくだりなんですよ。もう本当に十字架の前に出て、徹底的に自分が愚かだということを認めていく時間を作っていく必要があります。これを自動販売機のように軽々しく考えてはいけません。もうね、これ誤ったから、はい、大丈夫だ。ですね。できないんです。時間を取って、そして神の前で罪を告白していく。この勇気が必要であります。で、これを行ったら、ね、罪を言い表して、その罪を捨てるのであれば、何て書いてますか、箴言に。憐れみを受けるよ。神様は、そこから恵みの働きを行ってくださるんですね。どんな負の歴史を持っても、どんなに負い目を持っても、神はそこから憐れみと恵みの技を行ってくださいます。人間って本当に高慢です。今自分のことを考えながら言ってますけれども、善悪の知識の木、自分の考え、自分の判断大好きですね。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、そして全ての道に主を認めよ。そうすれば何ですか、最後は主がその道をまっすぐにしてくださいます。お祈りしましょう。愛する主よ、あなたが このようにユダの民を通して教訓を与えてくださったことを感謝します。神の民に対してあなたは励ましと戒めと慰めの言葉を与えてくださっていることをありがとうございます。今主よ、ここにいるあなたの愛する民が力強い御手の下で身を低くして、そしてあなたが引き上げてくださることを期待できますように、どうか私たちを今憐れんでください。 どうぞあなたの御顔を輝かしてくださって、あなたの恵みと平安によって私たちを祝福し守ってくださいますようにお願いいたします。この一週間もあなたのその御手がありますように、そして御心に逆らっていた自分を直して御心の中で幸いを得ることができますようにお願いいたします。イエス・キリストの尊い御名によってお祈りします。アメン。